もう栃木の栃木です。私たちは何としばしばうまく隠そうと思わないのではないでしょうか。自分の貧しさと自分の悩みを隠さない人にだけ手助けしてやることができるのです。まあ、このヤモメは多くの信ずる者の霊的欠乏の状態を象徴しているなのではないでしょうか。もちろん誰でも主によって選ばれたもので、一人一人は偉大なる主の救う力を経験することができた。けども主は周りの人々も導こう、救おうと望んでおられます。少しだけでは結局十分ではない。だからダビデはあなたの口を大きく開けよう、私はそれを満たそうと書いたのです。まあヤモメは貧しさから解放された。どうして？何も隠さなかったからです。それから、まあ素直に信じたからです。信ずることとは、まあ、信ずることの現れとは従うことです。中々に従うことです。まあ中々に従うこととは幼子のような、まあ信頼の結果です。エリシャは他行って隣の人々から器を借りなさい、少しばかりではいけませんね、空いた器を借りなさいね、空いた金を集めなさい。おかしいじゃないか。けども彼女はどうしてかなぜかわからなかったし、けどいいよ、わからなくても従えば必ず何とかなると確信したのです。そして彼女は失望させられなかったのです。彼女はガラッパの器をたくさん借りて、そしてみんな、まあ、満たされるようになったのです。結局空いた器を借りても周りの人々は一体何というなのでしょうか、あざ笑うなのではないでしょうかと彼女は思わなかったんです。マタイでの三章の推古の中で次のような言葉が出てきます。当土地で隠れたところにおいでになるあなたの手のお父さんに祈りなさい。まあ、他の方を言いますと、悩みを持ってイエス様のところに行きなさい。イエス様は助けることができ、イエス様だけが助けようとしておられます。そしてうちに入ってあなたの子供たちと一緒に戸のうちに閉じこもり、そのすべての器に油をつけなさい。まあつけなさい、これは信仰の中旬です。ヤモメは油をつけました。ほとんど殻に近かった油の瓶が、まあ、泉となっちゃったんです。もし私たちが主に従いますと、我々の空虚は満たされ、主の栄光を表され、そして周りの人々も満たされるようになります。ヤモメの悩みは大きな富に変わりました。彼女は結局従ったからです。我々にとっても最も大切なのは主に従うことです。結局主の絶対的なご支配です。あなた方は神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではない、主のものです。この主の前に静まり、私を満たしてください、私は自分のために何も欲しくないけども、あなただけが中心になってもらいたいという態度とこと、必ず祝福されるようになります。まあ、今日は山田君を姉妹明かししてください。まあ、先週は娘だったんです。来週は彼女のお母さんですね。三世代です。 ですが、本当に楽しみなんです。けどその前に、大丈夫ね、今日は。お願いします。かよく。